ボイスドラマ闇長姫。静かな夜に包まれたどこか海沿いの町で、それは灯籠流しの夜のことだった。先祖の霊を弔うため海へと送り出されたいくつもの灯籠、それらは遠い陸を離れ赤々とした日を照らしながら黒い海の波間を静かに揺れていた。風一つない穏やかな海。突然海の底からたくさんの魚の群れが現れる。その黒い魚群は一つ一つがまるでシャチのように大きく、水面にヒレを叩きつけ大きなしぶきを上げ、波間に揺れる灯籠を我先にと食べ尽くしていく。その向こう、まだ水面の乱れていない海の中から、とりわけ大きな魚が風を切り波をかき分けながら浮上してくる。それは獲物を見つけたサメのように黒い体で波を切り、凄まじい速さで近づいてくる。その背中には手まりのような浮き玉を抱えた振り袖姿の少女が佇んでいた。闇長姫。それは古の頃より、魂が終わりを迎えるとき、地底湖の底から姿を現すという。彼女はその腕の中に、手まりほどもある青く光る陶器の浮き玉を大事そうに抱えていた。黒い魚群がまるで海面を暴れるように灯籠を食べ尽くしていく。魚に飲み込まれた灯籠は、一瞬その中で光を放ったかと思うと、そのままふわっと彼女が持つ浮き玉の中へ、次から次へと吸い込まれていくのだった。命は最後に光を放つ。太古の頃より彼女はそうやってその光る浮き玉の中に魂を集めてきた。そして気の遠くなるほど長い年月の間、それらを守り、やがてあるべき場所へと送ること。それが彼女の役目だった。桔梗色の袖から覗く小さな腕を、彼女はすっと空へと掲げると、指でくるりと小さく円を描く。すると、水面を暴れる魚たちは、群れをなし、その円に従うように、大きな玉を作ると、また深く、海の底へと潜っていく。魂を集め、役目を果たし終えた闇長姫。ゆっくりと目を閉じ、たくさんの魂の炎で乱された、その浮き玉を、愛おしむように、そっと両手で抱きしめる。だがその時、彼女は後ろからやってきた漁船に気づかず、船に頭をゴンとぶつけてしまう。闇長姫はそのまま意識をなくし、ブクブクと海の中へ沈んでしまう。両手に抱えていたその浮き玉は、船にぶつかった弾みでわずかにひび割れ、そのまま闇長姫の手を離れ、ぷかぷかと夜の海を漂いながら、すぐ近くの防波堤へと流されていった。穏やかな夜の海に浮かぶ小さな防波堤。その隅っこに座り、一人で海を眺める少女、ゆい。灯籠流しのお祭りを見た後、ゆいはこの場所で一人、ゆっくりと沖へ流れていく、いくつもの灯籠を、膝を抱えてずっと眺めていた。そろそろ家に帰ろうと思った矢先、自分のすぐ足元の波打ち際に何かぷかぷかと浮いているものがあるのに気づく。ゆいは 防波堤のブロックの隙間を慎重に降りていくと、それを拾い上げる。それはまるで涼しげな金魚鉢の入れ物に飾るような陶器でできた大きな浮き玉だった。表面に少し欠けた小さなひび割れがある。ゆいは顔を近づけ、ひび割れた小さな穴からその中の様子を覗いてみる。浮き玉の中には、真っ暗な闇の中にいくつもの炎が漂っていた。それは無数の生き物の形をとり、万華鏡のように絶えず変化していく。まるで宇宙の始まりのように熱く、目が焼けてしまいそうなほど強い力に満ち溢れていた。ゆいはその浮き玉がとても気に入り、拾い上げるとそのまま背中を向け、お母さんの待つ家へと駆け出していく。闇長姫はその一部始終をただ海の中からじっと見つめていた。彼女は気絶した後、海の底でやっと意識を取り戻し、自らの手を離れた浮き玉を探しに、この港の近くまでやってきていたのだ。水面から少しだけ出した顔が、ゆいの姿を捉える。防波堤を走るゆいの後を追うようにして、闇長姫は波間をチャプチャプと進んでいく。ゆいの持つその浮き玉を見ると、闇長姫は思わず目を疑った。ゆいの手の中で浮き玉が揺れるごとに、その欠けた穴からは、たくさんの魂が外に漏れ出しているのだ。それらは、外に出たかと思うと、瞬く間に、大昔のサメの祖先や、ノコギリのような歯を持った、恐ろしい魚竜などに姿を変え、黒い大きな影となって、悠々と夜の街を泳いでいくのだった。ゆいはそれに気づきもせず、嬉しそうに浮き玉を抱えながら、家へと続く路地へと曲がっていく。大変なことになってしまった。浮き玉を取り戻すため、闇長姫は、これまで自分が一度も踏み入れたことがなかった、陸の世界へと、恐る恐る一歩を踏み出す。海の世界とは違う、慣れない自分自身の体に、よたよたと足をふらつかせながら、ゆいが進んでいった裏路地へと入る。その先に広がるのは、どこまでも続く大きなコンクリートの建物。初めて見る人間の都会の街だった。あたりは群青色の夜に包まれ、そこに人の姿はなく、ゆいの持つ浮き玉から漏れ出したのであろう、いろいろな太古の海の生き物がそこら中にはびこっていた。自動販売機にたむろする海百合の群衆。後ろから闇長姫の袖をかすめて通り過ぎる三葉虫やオウム貝。カンブリア紀に海を制したであろう、名もなきあらゆる生き物たち。突然、ふっとあたりが暗闇に包まれる。身構えると、頭上の空に、鋭い顎を持った魚竜の影が姿を現す。闇長姫は慌てて、道の片隅にあったゴミ箱の中に身を隠す。我ながら、なんとも情けない姿だ。光の浮き玉さえあれば、こんな魚など、簡単に私の手の内に従えてやるのに。頭上を悠々と泳ぐ巨大な魚の影に怯えながら、光の浮き玉を追って闇長姫は夜の街を進んでいく。ゆいはようやく住んでいる団地へと帰ってきた。駆け足で上の階へと登る。ドアの隙間から明かりが差している。お母さんが仕事から帰ってきているのだ。ゆい、おかえり。灯籠流し見に行ってたの？お母さんの問いに、ゆいはただ、こくりとうなずく。 ゆいはある事情から言葉を自由に発することができない少女だった。そしてさっき防波堤で拾った浮き玉をお母さんに見せると、少し得意げな笑顔を見せる。海で拾ったの？欠けているから手を怪我しないように気をつけてね。いつかお母さんにもこの浮き玉の中に広がる不思議な生き物の世界のことを教えてあげようと、ゆいはそう思った。深夜、六畳間の一室でお母さんと眠りにつくゆい。ゆいは布団から顔を出し、畳の上に置いてあるさっき拾ってきた浮き玉を見つめる。それは時々柔らかな光で暗い部屋の中をぼーっと照らし、見たことのない不思議な生き物の影を見せるのだ。布団の中でワクワクしながらその様子を見ていると、一匹の小さな魚の影が映る。その魚は、浮き玉の小さな割れ目から、ぴょんと外に出たかと思うと、そのままふらふらと泳いで、玄関の扉の隙間から、団地の外の廊下へと泳いでいった。ゆいは眠っている母親を起こさないように、そっと布団から出ると、その光る浮き玉を抱えて、小さな魚を追いかけようと、そっと団地の外へと飛び出していく。団地の前までたどり着く闇長姫。上へと続く吹き抜けを見上げる。どうやら上の階から生き物の影が広がってきているようだった。階段を登ると、やがて生き物の影の中に、魚の恐竜のようなものが泳ぎ始め、続いて、イルカやシャチが姿を現す。それはまるで、生命の進化をたどっているようだった。階段を登り切ると、廊下の向こうから、小さな魚が、ゆらゆらと自分のもとに泳いでくる。それは夕べ、沖で灯籠の魂を集めるのを手伝ってくれた魚だった。闇長姫が力を失ったことで随分と小さくなってしまっていたが、自分のことを覚えていたのが近づいてきてくれたことが何より嬉しかった。そして廊下の向こうから浮き玉を抱えて走ってきたゆいの姿が。闇長姫は大切なものを持っていったゆいのことをひどく叱りつけてやろうと思った。だがゆいは小さな魚を操る闇長姫を見ると、嬉しそうにそばへと駆け寄り、目を光らせて彼女の手をぎゅっと握りしめるのであった。どうやらゆいは友達になりたいと思ったらしく、嬉しそうにはしゃぐゆいを前に、闇長姫はゆいを叱ることもできず、持っている浮き玉を取り上げる機会もなくしてしまう。喋ることができないゆいと、生まれながら言葉を持たない闇長姫。ゆいは闇長姫の手を引いて、魚の影が漂う廊下の先へと進んでいく。海の生き物で彩られた団地を一緒に見て回ろう、そう言いたいのだろう。だがゆいは廊下の途中で転び、持っていた光の浮き玉を手放してしまう。浮き玉は、そのまま階段を転がっていったかと思うと、パリンという音が下から聞こえる。浮き玉は大きなひび割れを作り、階段の踊り場で止まっていた。どうしていいかわからず、慌てて浮き玉を拾い上げようとするゆい。だが闇長姫は、その浮き玉の影に何か黒いものがうごめいていることに気づく。その黒い影は、すっと縦に伸びたかと思うと、背広を着た男の姿へと変わっていく。背広の男の影は、目の前にいるゆいを見下ろす。ゆい、何をしている？こっちに来るんだ。ゆいは、その姿に見覚えがあった。 それはかつて自分のお母さんと喧嘩をして出て行ったお父さんの姿をしていた。そして父親の影はユイの腕をつかむと、そのままユイを連れ去り、どこかへと消えてしまう。闇長姫はその影を追って団地の外に出る。外には黒い霧のようなもやが道を漂っていた。ユイを連れ去った父親がそこを通っていた証だ。それは海の方へと続いており、急いで後を追う闇長姫。いつしかあたりは真っ暗なもやに包まれ、豪雨が吹き荒れる嵐の夜へと変わっていった。風が吹きすさぶ嵐の海。ユイは父親の影に手を引かれてあの防波堤にいた。父親はユイの腕を掴んだまま、防波堤の先の高波が押し寄せる海の中へ、なぜかユイを引きずり込もうとしていた。必死に抵抗するユイ。闇長姫はユイを助けようと父親に近づく。突然、父親の背中から見たこともない大きな魚の化け物が姿を現す。それは闇長姫の方を睨みつけ、袖ごと腕を食いちぎろうとピラニアのように襲いかかる。闇長姫は自らを竜の姿に変え、雷鳴が轟く空へと登り、魚の化け物を迎え撃つ。黒い嵐を切り裂く二体の影。戦いの果てに闇長姫はとうとう魚の化け物を撃ち倒す。魚の化け物はそのまま黒い霧となって散り、残ったわずかな一部がそのまま海へと沈んでいく。次第に嵐は収まり、黒いもやは晴れ、穏やかな夜の海が戻ってくる。防波堤の上、そこには力尽き、冷たいコンクリートの上に倒れる父親の姿があった。父親は苦しそうにもがきながら、必死にユイの方に手を伸ばす。ユイ、波に飲まれたらどうする？そこは危険だ。早く、お父さんの元に来るんだ。繰り返し言葉を訴えながら、手を伸ばす父親の姿。ユイは、その姿をよく覚えていた。それは、二年前の嵐の夜。ユイが言葉を話すことができなくなった、きっかけとなる出来事だった。二年前の嵐の夜、母親と二人で暮らしていた団地に、もう長いこと会っていなかった父親が、突然、背広姿で訪ねてきた。父親は母親に、封筒に入ったわずかばかりの慰謝料と、ある書類を提示する。それは、父親のユイの育児権を証明する書類だった。数年前にユイの母親と離婚し、行方もわからなくなっていた父親が、ユイを自分の元に連れ戻すため、何らかの強引な手を使って手に入れたものだ。父親はユイの手を引く。部屋の中で、ただ立ち尽くす母親を置き去りにし、団地を後にすると、ユイを車に乗せようとする。だがユイは嫌がり、嵐の夜へと一人飛び出し、港の方に逃げてしまう。いつもの遊び場だった港には黒い波が押し寄せていた。その防波堤の先で突然強い風が吹き荒れ、ユイはコンクリートのブロックに捕まったまま身動きが取れなくなってしまう。父親はユイを呼び戻そうと必死に手を伸ばす。ユイ、波に飲まれたらどうする？そこは危険だ。さあ、お父さんの元に来るんだ。高波が防波堤を飲み込む。父親はユイをかばい、そのまま引き潮に飲まれ、黒い海の彼方へと流されてしまう。荒れ狂う真っ黒な海。沖の彼方へと消えていく父親の姿。ユイはただ地面に座り込み、ただ呆然と それを見ていることしかできなかった。その日の深夜、たった一人の娘を失い、キッチンでうなだれる母親。キーッと玄関のドアが開く。そこにはずぶ濡れで一人で部屋まで帰ってきたユイの姿が。ユイ、一体どうしたの？お父さんは？母親に抱かれるユイ。だが、その様子はおかしかった。ユイはただ、口をパクパクと動かすだけで、その口元からは空気だけが虚しく漏れていく。ユイはもう、何も喋ることができなくなっていた。ユイはクレヨンを取り、震える手で一枚の絵を描く。それはぐちゃぐちゃな絵だったが、真っ黒な嵐の海にさらわれて、遠くへ行ってしまう父親の姿のように見えた。母親は、ただ黙ってその絵を受け取り、再びユイを抱きしめる。もうそれ以上何も、ユイに問いただすことはできなかった。防波堤のコンクリートに倒れたまま、ただ、ユイの方へ必死に手を伸ばす父親。目の前に、怯えたユイの姿が見える。ぼやけた視界の隅に何かが映る。それは見たこともない振袖の少女だった。いや、俺はこの子を知っている。二年前の嵐の夜、突然目の前が真っ暗になり、冷たい水の中で意識がまどろんでいく。どれだけの時間が経ったのだろうか。光も届かない真っ暗な海の底で、この子。闇長姫を見た。気がつくと俺は、まるで生まれる以前にそこにいたかのような、暖かな浮き玉の中で、ずっと夢を見ていた。ユイが生まれてすぐ、妻と三人で暮らしていた、幸せだった頃のこと。その後、何かの歯車が噛み合わなくなり、互いの行き違いから、当たり前だと思っていた幸せが、音を立てて崩れ始めたこと。記憶をたどるようにして何度も思い返す。もう少しだけ自分が妻の苦しみを受け止めてやれれば、俺たちはこれほど苦しまずに済んだんじゃないのか。三人でずっと幸せに暮らしていけたんじゃないのか。防波堤のコンクリートの上で、肩を震わせ、立ち上がることもできない父親の姿。そのそばに身をかがめ、父親の肩にそっと手を置く闇長姫。ユイは黒い海に連れて行ってはいけない。一緒に帰ろう。ユイには彼女が父親にそう語りかけた気がした。闇長姫は呆然とユイが持っていた光の浮き玉をそっと受け取る。中の魂はほとんどが空になっており、表面には大きなひびが入っていた。ユイははっとした様子で泣きながら何度も頭を下げる。大切なものを壊し、取り返しのつかないことをしてしまったことを必死に謝ろうとしているのだ。闇長姫はユイをなだめ、そして静かに受け取った浮き玉を両手で空にかざす。すると、それまで街中を泳ぎ回っていたあらゆる生き物の影が闇長姫の頭上で大きな渦を描き、次々に彼女の持つ光の浮き玉の中へと吸い込まれていく。浮き玉は再び魂で満たされ、豊かな輝きを取り戻していく。その表面にはひび割れた線をなぞるように金色の美しい模様が徐々に現れていく。それは欠けてしまった陶芸を修復する金継ぎの技術のように壊れた浮き玉をより一層輝かせる力強さを放っていた。幾千もの生き物の魂がユイたちの周りを囲み大きな渦を描いていく。 父親はただ黙ってその渦の中へと飲み込まれ消えていく。その表情はとても穏やかに見えた。父親の口元がかすかに動く。その声は渦に飲み込まれてしまいそうなほど小さかったが、ゆいはその言葉をしっかりと聞き取ることができた。涙でゆいの視界がぼやける。涙を拭うと気づいたらもうそこには誰の姿もなく、防波堤から見下ろすいつもの穏やかな夜の海がそこには広がっていた。元の姿を取り戻した静かな夜の街。団地へと続くコンクリートの道をとぼとぼと歩いていく。団地の入り口にはお母さんが息を切らしていた。どうやら部屋にユイがいないことに気づき、外を探しに出ていたらしい。ユイ、一体どこに行ってたの？お母さんはユイを抱きしめる。
お母さん。
ユイの口からかすかに声が漏れる。それはとてもか細く消えてしまいそうな声だったが、確かにユイの口から発せられた声だった。ユイはその夜、拙い言葉で時間をかけてお母さんにいろいろなことを伝えた。2年前の夜のこと、今日防波堤でお父さんに会ったこと、私たちのことを愛しているとお父さんは確かにそう言っていたこと。その夜、ユイとお母さんは二人で小さな手作りの灯籠を作り、一緒に防波堤のほとりから流すと、海の向こうへいるお父さんへと二人で手を合わせた。ユイは知っている。私も、お母さんも、みんないつかは終わりの時がやってくるのだ。そうしたらまたお父さんや、あの不思議な女の子と会える時が来るのだろうか。お父さんへの祈りを込めた灯籠は、そのままゆらゆらと沖の方へ進み、遠くの波間へと、やがて見えなくなっていった。おしまい。